ロフトワーク重町優さんで、仲間がいることがプロジェクトの制約を超えていく、チームビルディングが一番大切なその理由とはです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、チームビルディングが大切なその理由についてというところをお話ししていければと思うんですけれども、今日の登壇者を見るとですね、ロフトワークのスピーカーが3人いますので、まずは簡単にですね、ロフトワークについてというところをお話しできればと思います。それからロフトワークディレクター集団なんですが、その中でディレクターがどういう仕事をしているのか、その3番からはですね、今日話したいことというところで、チームビルディングについてお話ししていきます。で、実際チームビルディングっていうのがプロジェクトにとってどういういい効果をもたらすのか、それとチームビルディングをどうやって作っていくの実際にっていう具体的な方法のところもご紹介していきます。で、まずですね、ロフトワークについてというところを、すみません、そちらの画面についてご紹介させていただくと、現在ロフトワーク92人のスタッフがいます。で、92人のうちですね、約50人が、ディレクターとして働いています。で、残りの40人は、どういう仕事をしているかというと、プロデューサーだったりマーケティングだったり PR だったりですね、あと総務や人事や、カフェスタッフとなっていて、デザイナーやコーダーやライターやカメラマンといったスタッフはいないんですね。で、私たちプロジェクトを進めるときに常に外部のパートナーと一緒にプロジェクトを進めていきます。外部のデザイナーやコーダーと一緒にウェブサイトを作っていきます。なんで私たちディレクターにとってこうチームビルディングをどう作っていくかっていうのはこうプロジェクトの非常に重要な要素になっています。で、ロフトワークの手掛ける仕事をどういうものかということをちょっとご紹介させていただくと、まずウェブデザインにあります。で、年間520件ぐらいのプロジェクトがあるんですけれども、だいたい 60% ぐらいがウェブデザインになっています。で、ウェブデザインの他にはですね、例えばインターフェースデザインといって、これは NEC ビッグローブさんと Android のアプリのですね、開発とリリースをしていたり、空間デザイン、三井不動産と一緒に、柏とかオークイノベーションラボという空間の設計デザインをしていたり、それから最近オリンパスだからオリンパスエアというレンズだけのカメラが出たことをご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そのカメラがこう世の中にどうやって出ていくべきかといったところのビジネスデザインであったり、オムロンさんの眠り時計であったりですね、それから UX デザイン、それから石垣島のコミュニティデザインだったり、プロダクトデザインとイベントデザイン、それからカフェの上と、結構ですね、幅広いビジネス領域において仕事をさせていただいています。で、その中で、実際にディレクターがですね、これ私なんですけど、ディレクターがじゃあそこでどんな仕事をしているのかっていうところについてご紹介させてください。で、改めましてですね、ネットワークのクリエイティブディレクターの重松と申します。で、ウェブ系の制作会社ではですね、7年ほど勤務してまして、その前は映像系の制作会社に来ました。最近手掛けた仕事をいくつかご紹介させてください。一つは電通国際情報サービスさん、通称イロラボさんの、コーポレートブランディングということで、ウェブサイトからこう名刺やパンフレットや T シャツやですね、映像とかになっています。それからこれはウェブサイトなんですが、オーディオテクニカさんのプロモーションのウェブサイトで、撮影のディレクションからウェブの設計まで、それから富士通デザインさんと一緒にですね、こう UX デザインっていうものをこうもっと世の中に広めていくためにはどうすればいいかっていう課題を向き合ったり、それからこれも NEC ビッグローブさんなんですが、音が出ないですね。もしかしたら Android ユーザーの方はですね、もしかしたらビジェットフォールというアプリは聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、NEC ビッグローブさんと一緒に作りました。で、それからですね、こちらのスライドなんですが、2014年度に私が手掛けた仕事というのをちょっと円グラフにしてみました。で、 41% がウェブ制作ですね。で、 12% コンセプト制作というのは、例えばですね、こう未来の車のコックピットのデザインってどんなものだろうとか、未来の冷蔵庫ってどういう風になっていくんだろうとかをお客さんと一緒に考えていったりしています。それが UX デザイン、映像制作、ロゴデザイン、空間デザインとかですね、その他のところは、例えばクリアファイル作ったりとか、そういう仕事もあります。で、ウェブ制作に限って言えば、 プロモーションサイトが 33%、 コーポレートサイトが 33%、 グローバルサイトがあるのもコーポレートサイトなので、大体企業のコーポレートサイトが半分ぐらいですね。で商品のプロモーションサイトが、3分の1で、残りが LP をちょっとやったりしています。で今日話したいことに移っていきます。今日話したいことは、チーム、いいチームとは何かということについてです。でいいチームとは何か、でいいチームというのがプロジェクトに、どういういい効果をもたらすのか、それといいチームの作り方というところについて話していければと考えています。でチームビルディングとかいいチームっていうのをですね、こうよく聞く話であったり、ちょっとググったりすると、まあ、例えばですね、こう YouTube や LinkedIn やテスラモーターやスクエアを生み出した、非常にこう優秀なメンバーが集まったペイパルマフィアのような話だったり、それからこう夢を描くビジョナリアであるスティーブ・ジョブズと、その夢を形にするボゼといった揃ったアップルのような話だったり、スタートアップの世界ではハッカー、ハスラー、ヒップスターが必要だっていうようなことがこう言われていたり、あとはクリエイティブファームのアイデオでは、こうイノベーションを起こすための10の人材ということで、人類学者とか実験者とか花粉の運び手みたいなことがこう言われたり、していて、よく耳にするんですけれども、僕はですね、ちょっと腹落ちしないというか、伝説じみてて、自分の実際の仕事にどう生かしたらいいのかよくわからないなというふうにこれを聞くと思うんですね。こう例えばこうデザイナーとクライアントとコーダーとみんな集まって、デザイナーに今日からお前はヒップスターだからとかってちょっと言えないなっていう部分もあったりして、実際にですね、僕たちが、仕事の中でどういうふうにチームビルディングをしていくかっていった具体的な部分について、これから話していきます。その前にですね、こう実際チームビルディングっていうのがうまくいくと、どういう効果、どういういい効果ですねがプロジェクトに、影響するかというところ。で1点目、盛り上がるとあるんですけれども、これはですね、例えばメールのやり取りっていったところ、例えばメール、これメールのキャプチャーなんですが、こうお世話になりますロフトワークの重松ですっていうようなやり方ではなくてですね、こうチームビルディングができていると、例えばこう昨日もワクワクするかありがとうございました最高ですね、これはクライアントさんからいただいたコメントですね。あとこれもクライアントから来た、テンション上がりますねとか、こう待ってましたこれはいいみたいな、やり取りになっていく。でもう一点ですね、こういい写真が撮れるっていうところなんですが、いくつか写真をご紹介します。今いくつか写真を紹介させていただいたんですけれども、まあ、写真を撮れる、いい写真を撮れるからこういいプロジェクトになるっていうわけじゃないんですけれども、例えばこの写真を見てみると、こう誰がディレクターでデザイナーでクライアントかっていう区別がほとんどない写真で、こうチーム一体となってこうプロジェクトを作っているっていうところが、僕は実感できるんですね。で例えばプロジェクトの節目節目で、そういったプロジェクトを作っているチームで写真を撮ることによって、実際にそこに写っているメンバーがプロジェクトチームなんだっていうふうに認識を生むことができるので、僕は結構クライアントと写真を撮るのは好きですね、おすすめです。でやっぱり最終的にいいのはこう案件が続いていくっていうところが一番いいなと思っています。一つウェブサイト作って終わりじゃなくて、ウェブサイト作って次はこれしていく、こうバージョンアップしていく、こうブラッシュアップしていくっていうお話になっていくのがいいなと思っています。例えばイノラボさん、電通国際情報サービスさんでは、最初にウェブサイトだけを制作させていただきました。でそれからですね、こうウェブサイトと同じペーストでこう名刺を作っていったり、パンフレットを作っていったり、それから T シャツを作っていったりですね。で去年一番案件で僕が面白かったというか、初めての経験だったのが、イノラボさんからですね、今度壁を作りたいというお話をいただきました。 壁を作ったことは今まで一度もなかったんですけれども、まあ、ウェブサイトや T シャツやですね、こういった名刺と同じコンセプトだったら同じような壁ができるはずなので、こう壁を一緒に作りたいなというお話をいただいて、私にとっても非常にチャレンジであったし、案件としても面白い案件だったなというふうに考えています。で、実際にですね、今のようなその効果があるチームビルディングを行うために、じゃあ具体的にどういうことをやってるのっていうところについて、これから5点お話しさせていただきます。で、今書いてあることがですね、やや煽り文句っぽい煽り文ではあるんですけれども、例えば打ち合わせをしないっていうことがどういうことなのか、これはですね、打ち合わせなんて必要ないよ、スカイプミーティングでいいじゃんっていうようなことでは全然なくて、打ち合わせではなくてこうワークショップをやっていくっていうところですね。で、私たちはワークショップを行うとき、例えばターゲットユーザーを決めるとき、コンテンツの優先順位を決めるとき、メインビジュアルのテイストを決めるとき、すべてワークショップでやっています。ワークショップはですね、さまざまな手法があって、目的に応じてその手法を使い分けているんですけれども、お客さんのですね、雰囲気だったり、人数によってもどんなワークショップをするかというのはそれぞれ分けています。で、ワークショップについては私たちも普段参考にするのはですね、このゲームストーミングという本があるんですけれども、このゲームストーミングがこうワークショップ設計するときにいつもこう参考にしたりしているので、ワークショップを取り入れてみたいなという考えている方にはぜひおすすめにしたいです。それから議事録を書かない。これはもうですね、議事録が必要じゃないということを言いたいわけではなくて、共有より共感を作っていくということがチームビルディングにおいて必要なんじゃないかという提案ですね。で、例えばですね、その共感を作っていく一つの方法として、リアルタイムドキュメンテーションを作っています。リアルタイムドキュメンテーションを作っていくとですね、例えばクライアントからはメールでですね、いただいたやつのキャプチャー、これもキャプチャーなんですが、映像で見ると思い出しますねだったり、こう記憶が思い起こされますねだったり、こうワクワクするし自分ごとになりますねというような意見をいただきます。で、やっぱりこうチームのモチベーションが上がると、じゃあ次はミーティングでどんなことをしようとかですね、もっとクライアントを驚かせようという意識が生まれてきて、ミーティング自体がどんどん活性化していく。で、そのミーティングをどんどん活性化していくには、共有事項を増やすのではなく、共感ごとを増やすということを大切にしています。で、次ですね、次のキックオフをしないというところがあるんですが、今日の話の中で私が一番強調したいのはここの部分になっています。つまりですね、何を作るかよりも誰と作るかというところを大切にしているというところです。でですね、キックオフの時に大体こう初対面のこうクライアントと、初めましてという中で、じゃあ実際にこういうウェブサイトを作っていきたいんですというような話がすぐ始まっちゃうんですけれども、それだとですね、これから例えば3ヶ月とか半年とか、こう一緒にプロジェクトを進めていく、クライアントのこと、私たちのこと、デザイナーのこと、メンバーのことっていうところがあんまりこうどういうセンスでこういう の人は判断しているのとか、どういう感性を持っているのっていうところが分かんないまま進んでいくっていうところは、本質的な部分に触れられないと感じています。でですね、私たちが行うのは、自分が愛するものについて語ろうというのをキックオフミーティングの代わりにやります。昼間からですね、大体2時とか3時ぐらいからこう10人ぐらいの大人が集まって、愛とは何かということについて語り合うというようなミーティングを行うんですけれども、まあ、例えばですね、こう右上の方はこう自分の眼鏡をいかに愛しているかであったり、まあ、こういうところでこうキャンプ用品とか出てきているんですけれども、まあ、こうキャンプ用品に入るっていう体験っていうのがどういうものなのか、なんで自分を愛しているのかとかですね、あとこのアリエルさんの新しい第三の潜在と呼ばれているものなんですけど、第三の潜在のこう体験というか、いかに素晴らしいかというところをこう語り合ったりしてですね、こう自分が何を好きかというのをこう同じメンバーに共有する、共感してもらうというところのワークをやっています。でそれをですね、どうまとめるかというところなんですが、コンセプトマップという形で、まとめています。でコンセプトマップという形でまとめることで、ワークの時にはですね、こう楽しくこう話しているだけという部分があるんですけれども、こう一つ図式化することで、それぞれが考えていた価値観という部分が一人一人の価値観じゃなくて、それがチームの価値観になっていく、チームのセンスになっていくというところがあるので、ワークでこう発散した後は必ず何かしらの形でこう収束する、で収束したものをこう図式化して目に見える形にするというのを非常に大事にしています。でコンセプトマップはですね、これはシンプルなものなんですけれども、まあ、もうちょっと複雑になるとこういうものがあったりしていて、でコンセプトマップについてはですね、このウェブサイト設計からデザイン&プランニングというドキュメントコミュニケーションの教科書という素晴らしい本があるんですけれども、ここの中の、いくつかの部分でコンセプトマップ、コンセプトモデルについて触れられているので、気になる方はこの本をちょっと見てみてください。で次ですね、成果物を決めないというのがあるんですけれども、ここはですね、一番難しい部分です。でプロジェクトが始まった時にスコープは何かっていうことを考えた時に、こう私たち制作側、まあ、それとロフトワークで言うとパートナーで、あとクライアントですね、こうそれぞれスコープというところの認識にやっぱり差がある。なのでこうそれぞれ差がある中で、お互いが共通認識と思っている、まあ、真ん中の部分っていうのがプロジェクトのスコープだよねというふうに定義されることが多いなと感じているんですけれども、じゃあその外側の部分って何なんだって言った時にですね、こう外側の部分って非常にいろんな可能性がある部分だなと私は考えています。なのでですね、上の方に考えてから作るよりも作ってから考えると書いてあるんですけれども、例えばですね、さっきの Android のアプリなんですが、写真撮ってみました、何に使えるかは分かりませんがっていうようなのをこう作ってから、まずクライアントにどうって聞いてみる、そうするとですね、 Facebook のカバー写真を入れましたみたいなものがあって、まあ、これはですね、実際にその別にビジネスとして発展しているわけではないんですけれども、もう一個別の例で言うと、今ですね、 Google Play にアクセスしてウィジェットホームって検索していただくと、一番にこう映像が出てきて、プロモーションムービーというのがあるんですけれども、このプロモーションムービーは11月に作られたものなんですね。なんですが、11月のもっと半年前ですね、5月ぐらいにプロモーションムービーってあった方が面白くないですかというような話をして、社内のカフェと社内のスタッフでですね、プロモーションムービーのテスト版っていうのを、これ iPhone で撮影したんだったと思っていますが、 iPhone で動画で撮影して作っています。それによってですね、10月ぐらいに、今この時作ったムービーを無償に作りなくなってくる病に陥りましたっていうようなコメントがクライアントから来て、こう作りましょうということで、新しいこうプロジェクトが生まれていく。なのでこう成果物を決めないというのは非常に難しいんですけれども、はみ出た部分の可能性というところを追求すると言い換えてもいいかもしれないです。次にですね、想像しないというところ、想像しないというところは何かというと、実際に 例えばターゲットユーザーのこととかって想像するんじゃなくて、もう実際にターゲットユーザーに聞いてみようよ、街に出て人に聞いてみようよっていうあのアプローチです。で例えばですね、これもあの Android アプリやってた時の、想定ペルソナ、最初に出した想定ペルソナだったんですけど、例えば20代前半で社会人3年目以内、職場から家までの距離が30分くらい、自転車通勤もいいなと思っていれば今は電車で通勤する、体を動かすこととかジェットが好き、ブログ歴も長い、Android ユーザーっていうペルソナ、仮のペルソナがあったんですが、こうプロジェクトチームを見渡すとですね、まず20代誰もいないんですね、残念なことに。それからほとんどが iPhone ユーザーだったりしていて、こう自分たちがこう何にも知らない人のことを勝手にペルソナとして考えて作っていったらまずいんじゃないかという危機意識がありまして、例えばバリデーションボードと呼ばれるようなものを使って実際にユーザーに聞いてみるということをやっています。でこれはリーンスタートアップなどでよく使われているあの一つの方法なんですけれども、ここにあの Get out of the building とあるんですね。なのでオフィスの中でこう自分たちの会議室の中で作っていくんじゃなくて、実際にオフィスの外に出てこういうターゲットユーザーに聞いてみようよっていうようなアプローチです。で実際にですね、何人かに聞いてみると、あのこういう価値は別に大事にしてないとか、そういう行動はしてないっていうようなことが分かってきたりしていて、じゃあそういうユーザーっていうのがこうどういう動きをしているのかっていうところ、どういう感情メンタルモデルを持っているのかっていうようなところをですね、こう絵コンテのようなストーリーボードというような形に落とします。なので一番左上はですね、そもそも、まあ、この場合で言うと Android ユーザーなんですけれども、 Android ユーザーが抱える不満点だったり、こうもっとこうしたいのにって何で思うんだろうっていうようなところから、こう実際にですね、こうハッピーになるっていうようなところがあったりしていて、でその後周りの人がどういう影響を持ってどう動いていくのかっていうようなストーリーを描いたりしています。でですね、以上の5点というところ、チームビルディングの方法として、ご紹介させていただきました。で最後にですね、まとめというところになっていくんですけれども、まとめ、ですね、いいチームが生まれるとやっぱりモチベーションが上がるんですね。モチベーションが上がるとですね、こうプロジェクト自体がどんどん活性化していく。でプロジェクトが活性化していくとですね、こういろんなこう、まあ、あの上司からの言葉だったり、あの外部からの変化みたいなものにこう対応できる、こういいデザインっていうものを生み出すことができます。でいいデザインというのは結局あの使うユーザーの方、エンドユーザー、カスタマーの方にとっていい価値を届けることができる。でいい価値を届けることができるっていうのは結局いいビジネスにつながっていく。なので私たちはあのお客さんのビジネスを考えるときに、いいチームを作るというところから始めることを非常に大切にしています。それとですね、何を作るかより誰と作るかっていうところは、大事にしていくんですけれども、そこの部分もですね、じゃあ俗人的になってしまうのか、いいコーダーやいいデザイナーと一緒じゃないとチームが作れないのかっていうと、それは違うと考えています。なので誰と作るかというところももちろん大事なんですが、こう誰とどのようにプロジェクトを作っていくのか、そこをですね常に設計しながら、ディレクションを進めていくというところが、プロジェクトが、チームビルディングによってうまくいくコツだと、考えています。以上になります。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
一見逆説的に見えて、ね、聞くと、あ、なるほどねっていうね、こっちが、なんか面白かったですけども、92名中50名がディレクター、
はい、
ということですけど、はい、後進、こう、なんていうか、後輩育成みたいなのは どんな感じで取り組んでるんですか？
今日も何人か来ているんですけれども、後進育成というのは非常に大切だと思っていて、特にですね、キックオフミーティング、はい、社内のですね、社内のキックオフミーティングが特に大事だなと思っていて、
はい、
チームをくっつくときに、その、なんとなくスコープの範囲を合わせるとかではなくて、お互いの期待値を合わせるっていうところを常にやっていきたいなというふうに考えているし、実践しているところなんですね。
具体的には期待値を合わせるというのは、
つまり一緒にアシスタントディレクターで入る方がどのような期待を僕にしているのか、 それと同時に僕がアシスタントディレクターに何を期待しているのかっていうところをちゃんと言葉にして合わせておくというところですね。
なるほど。それはあんまりやらないですもんね。
そうですね。そうですね。
あとは僕個人的に大事にしているのは、こう何かアクションをしたことに対してこうすぐにレスポンスするっていうのを大切にしていて、はい、なのでこう打ち合わせの中でもアシスタントディレクターの発言違うなと思ったことはお客さんの前でも違うっていうし、こう怒ることもあるし、こう逆にお客さん前で褒めることもあるっていう、こうなるべくその場でリアクションを返すっていうことを大事にしています。
なるほど。それはロフトワークの文化なんですか、それとも
そうですね、ロフトワークの文化としてこういったノウハウを共有する時間っていうのは結構多めに取られているんですけれども、まあ、それでもこうプロジェクトの中での成長っていうのがやっぱり一番こう早いというか実感があるので、なるべくプロジェクトの中での成長というところも意識しています。
なるほど。で、今日のテーマはチームビルディングということで、まあ、いろいろこうご紹介いただいたんですけど、すでにもう案件が走ってるとか、こう長い間こう関係がありますよといった時にも応用できるんでしょうかね。
そうですね。チームビルディングは初めが肝心っていうのはやっぱあるんですね。初めにこうもうある程度関係性ができてきちゃうと、いきなりなんか来週ワークショップしましょうってなんでってなっちゃう部分があって、そういう時は振り返りミーティングをするっていうのが一つのおすすめ。
振り返りミーティング、
はい、はい、なんでこう例えばデザインフェーズが終わってコーディングフェーズ、開発フェーズに入る前に一回ここまでのプロジェクトどうだったか振り返りミーティングをしましょう。お客さんに提案して定例ミーティングは別に振り返りの時間をこう1時間ぐらいで作ります。でその手法もいくつかあるんですけれども、一番簡単で効果があるなと思っているのが KPP と呼ばれる振り返りミーティングで、はい、これまでのプロジェクトにおいてこうキープ、K がキープですね、こうキープしていきたい良かったこと、これからも続けていきたいこと、P がプログレムですね、悪かったことをここは改善していきたいねっていうところ、それと P がトライですね、次のフェーズではこうしていきたいね、こういうアプローチをやっていきたいねっていうことをお客さんと話すことができるので、どっかのタイミングで一度振り返りミーティングをするっていうことで、ワークショップに次はトライしてみましょうっていうことができるんじゃないかなと思います。
なるほど。ツイートでですね、お金も時間もかかりそう僕そう思うんですけど、その辺はどうなんですか。単純に、こう仕事をやっつけるのと愛について語ってるとちょっとね、増やすような気がしますけど、それが結局いいチームができると短くなるのか、その辺はどうなんでしょうか。
結果としては短くなると考えています。イメージで言うとですね、こう弓の矢を引くような、はい、矢を引いていくことによって遠くに飛ばせるっていうようなイメージ。
名言出ましたね。
ですね。
なるほど。はい。なんか会場からこんなこと聞いてみたいっていうことある方いらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあもうバッチリね、伝わったということで、はい、じゃあ改めまして、重松さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。